賛美歌342番を持って主を賛美いたします。お立ち台のない方はお立ちください。賛美歌の342番です。
聖書を読みいたします。聖書は新約ヨハネによる福音書第18章1節から11節の言葉であります。新約ヨハネによる福音書第18章1節から11節、新共同訳聖書203ページの御言葉になります。お読みいたします。こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたのである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。それは、あなたが与えてくださった人を 私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。私、日本キリスト教団信仰告白によって私たち教会の信仰を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白の言葉は前の座席のプレートの中にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日はこの礼拝の後の午後から聖書黙想を主題とした修養会をいたします。楽しい聖書黙想入門という、まあ軽めのタイトルをつけておきながら、まあ、かなり長いですね、12ページに及ぶ長い講演資料となってしまいました。はしょりながらでなければ私の持ち時間は確実にオーバーしてしまうと思います。先に申し上げておきますが、講演資料は講演の内容を一字一句記した形でもう用意してありますので、まあ、時間の都合上飛ばした部分は後で各自読んでいただければ補うことができるようになっております。まあ、しかしかなり長い、まあ、2万字を超える資料になったんですけれども、まあ、実はそれでも足りないなと思っている部分がたくさんあります。何よりも講演の終わりの部分で聖書黙想の実際について、私の聖書黙想の実例を示せればと願っていたんですけれども、 さすがに資料の分量が大きくなりすぎるのでそれはやめました。そこでむしろ公演に先立つこの礼拝において、黙想的な説教ができれば良いと、そういうふうに思いました。かつて改革者カルバンのある研究者から学んだことがありますけれども、カルバンの説教の一つのタイプとして聖書黙想的なタイプの説教があった、そういうふうに聞いたことがあります。聖書黙想的っていうのはどういうことかと言いますと、聖書の解説書ですね、仲介書とか、解説本、そういうものを手に取らず、ただ聖書だけを開きまして、与えられた箇所を、じっくり味わいながら、聖書の一節一節を素朴に噛みしめていくようにして読んでいく、この聖書の読み方のことを聖書黙想と申します。で、その自分がした聖書黙想、黙想を分かち合うようにして、改革者カルバンはジュネーブで毎朝の礼拝の説教をしていたと聞いたことがあります。なんで毎朝、それこそ30分1時間に及ぶ説教ができたのかな、そんな準備する時間があったのかなと思いますけれども、それはこういう聖書黙想のスタイルで説教したからだというふうに聞いたことがあります。実は全ての説教っていうのは、何よりも説教者の書斎において、こういう素朴な聖書黙想から始められるべきものであります。カルバンに限らずですね、その最初の黙想をそのまま語っていくことも一つの説教の仕方としてあります。説教学の学びの中ではこれを第一の黙想による説教という呼び方がされていますが、私が今からここで説いていくような形での聖書の読み方が、いわば今日の午後からの講演において私が皆さんに改めてお伝えしようとしている聖書黙想における聖書の読み方だと、そういうふうにご理解いただいても良いと思います。聖書黙想のやり方ですけれども、これはまず与えられた聖書箇所を、最初からですね、一節ずつゆっくり読んでいく、丁寧に読んでいく。今日与えられました一節は次のように始まります。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。先週でついに第17章を読み終えまして、今日から第18章に入りました。直前のところまで何が書かれていたのか、ここから場面が変わりますが、直前まではどんな場面であったのか、直前までの場面、それは第13章から始まりまして、それは最後の晩餐の場面なんですね。そしてそれが第17章のその場面設定のままに続いてまいります。最後の晩餐の場面、まずその食卓に着く前に、まず身をかがめて弟子たちの足を洗い始められた主イエスのお姿が第13章にありました。それから主イエスの遺言とも言うべき弟子たちへの言葉が次から次に続いておりました。そして先週まで私たちが読んでおりました第17章では、主イエスの祈りが記されておりました。天の父と御子の秘密で親密な会話でありますけれども、それが記されている。まるで弟子たちが、そしてそれを読む私たちが、父と御子のその秘密の会話の真ん中に招き入れられて、そのお言葉を聞かせていただくような、そういう祈りの言葉が続いておりました。で、これらのすべては最後の晩餐の席での出来事であったなと、この今日の言葉が置かれている文脈を思い起こします。しかしそこから場面が一転して、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られたと始まります。キドロンの谷というのはどういうところか、キドロン川の流れる谷であり、 キドロン川っていうのはエルサレムの中でも一番低い標高の低い場所のようであります。YouTube で以前見たことがありますけれども、このキドロンの谷をずっと歩きながら紹介してくれる動画があります。それを見ていると、シュエスの足跡をたどるような気持ちで主張することができます。でその動画でも解説者の方がおっしゃってましたけれども、キドロンというのはヘブライ語で暗いという意味があるそうです。なんで暗いという名前の谷になったのか、深い、一番深い谷だから暗いと名付けられたとも言いますし、またユダヤ人のお墓が、そこにずっと並んでるんですね。お墓がずっと並んでいる場所だから、黄泉に近い場所として暗いと名付けられたとも言われているそうです。でこのキドロン川に沿って続くその深い谷間の中に園があって、でシュエスと弟子たちはその中に入られたとあります。でその動画にもやっぱり出てくるんですね、園が。でこの園、オリーブの油絞りの園と呼ばれるゲッセマネの園のことであります。でこの一節の言葉を改めて読み返すとき、最後の晩餐を終えてシュエスが向かった場所っていうのは、ゲッセマネの園のことだと。私たちはマタイ・マルコ・ルカの教官福音書からそのことを知っているわけですけれども、なおこのヨハネによる福音書を読むことによって、それがキドロンと呼ばれる谷にあった園なんだと、そのことを教えられ、またそのことに心が止まります。墓が立ち並ぶ谷です。エルサレムで一番標高の低い暗い谷です。最後の晩餐を終えられたシュエスはそこに向かわれたというのです。でここまで読んできた直前の箇所において、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてくださいと父に祈りながら、シュエスが歩み始めた栄光の道、光り輝く道というのは、深くて暗い私たち人間の墓が立ち並ぶ谷底に向かっての歩みであったのか、そのことに心が動くのであります。そして主の弟子たちもまた主と共にその谷へと降りていったのであります。私はここに教会の姿があると、そう思いました。さて続けて2節を見ますと、シュエスと弟子たちが出て行かれた谷の向こう側にある園というのは、主が弟子たちと共にたびたび訪れた場所であったと語られています。でこの時のシュエスの歩みは決定的な栄光の時に踏み出した、特別な歩みではあり、それが暗い谷と呼ばれる場所を目指したものであったということは、なんと象徴的なことであるかと私は読みましたが、しかし続けて2節を読みますと、その場所はシュエスが弟子たちと共にたびたび集まっておられたところである。その記述にも、印象的に、その記述も印象的に心に留まるような思いがして読みました。こういう書き方から、あ、その谷は弟子たちとの思い出が詰まった特別な場所だったんだ、そういうふうに思い巡らします。今までもいつもいつもシュエスは暗い谷へと下ってくださっていたのであります。そこで弟子たちや群衆と共に祈り語り合ってくださったのだなと思います。直前の箇所のように食卓を囲んでの忘れがたい楽しい時間もあったと思います。しかしまた深い谷までシュエスは弟子たちと祈り語り合ってくださったのであります。そうしますと、いい時も悪い時も、明るい時も暗い時も、彼らの生きる場所のあちらこちらにシュエスと共に歩んだ思い出の場所が刻まれているんだ、そういうふうに思い巡らすことができると思います。私はこのように聖書を思い巡らしながら、私たちにも 私たちが主イエスとの思い出を重ねてきた場所がたくさんあるのだということを思い起こすのであります。私たちの歩みにおける主イエスの言葉が響いてきたあの瞬間、この瞬間、あの場所、この場所、主がこの私と共にいらっしゃることをはっきりと悟らせてくださった、主が生きておられることを深く知らされた経験が私たちにとっても私たちの生きる特定の場所と結びつきながら私たちの記憶にも刻まれているなと、そういうことを思い出します。私もまたこの教会の牧師として思い起こします。この教会でのさまざまな場面、またこの教会堂に限らず、私が出て行った先、招いてくださったご自宅、お見舞いに訪れた病院、最後の枕で臨終の際に教会の仲間を訪ねたあの瞬間、この瞬間、この場所、あの場所に、あ、私と主の思い出の場所がこの町のあちらこちらにも刻まれているんだ、そのことを思い起こします。皆さんにとっても同じではないでしょうか。3節に移ります。物語は一気に不穏な展開を迎えます。3節はそれでという小さな言葉とともに始まりましたけれども、この小さなそれでという言葉は簡単に読み飛ばすことができない、ざらつきを持った言葉のように私の心には引っかかります。それで、それで、それでということはどういうことでしょうか。シュエスが弟子たちと共にたびたび訪れた場所であったから、ユダもその場所をよく知っていた、それでということでありましょう。ここで私はシュエスと出会ったんだ、ここで私はシュエスと共に生きたんだ、ここで私はシュエスと共にあった、そういう場所だった。ユダにとってもそのような場所であったからこそ、シュエスを捕らえる手引きを彼がすることができた、それがこのそれでという小さな言葉の中に現れているように思います。ユダはなぜシュエスを裏切ったのか、ここには何も記されておりません。しかし松明、灯火、武器を手にした兵士たちと祭司長たちと共に来たそのユダの姿から、彼が強い怒り、並々ならぬ決意をその胸の内に秘めていたことが伝わってまいります。彼がこのような強い決意を抱いて主を裏切るのは、ユダ自身が主イエスに同じようにひどく裏切られたと、そう感じている心の反映であるように私には思わされます。本来ならば親しい者に対してこのような暴力的な態度で臨む者は、その者自身がその親しい者に裏切られたという強い怒りを覚えているせいであろうということは、私たちも自分自身の体験としてよく知っていることではないでしょうか。けれども主がユダに不誠実であったことはもちろん一度たりともないのであります。13章1節において、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと語る時、この上なく愛し抜かれた世にいる弟子たちのうちに、この裏切りのユダも含まれているのであります。ユダは主からその足を洗われ、最後の晩餐の席を主と共に囲んでから裏切るために出ていった、そういうふうに福音書は書いております。数年前、水木牧師がアレテイヤという、牧師のための牧草の雑誌の特別号に書いた文章の中で指摘していたことを私は思い起こしました。水木牧師は言います。ユダもまた第13章から始まる最後の晩餐の食卓で身をかがめた主イエスからその足を洗っていただいたのです。 主イエスはそのようにユダに対して最後まで誠実を尽くされ、この上なく愛されたのです。そしてこの専属の出来事は、十字架の象徴であり、また同時に洗礼の象徴でもありましたと。私たちが勝手に作り出して、主イエスに押し付けた主イエスの理想像、それこそ偶像と呼ばれるべきものであると思いますが、その我々の勝手な理想像、偶像が崩されるとき、私たちは本当の主イエスに怒りを覚えてしまうものであります。主イエスの弟子とされながら、主イエスを捨てよう、裏切ろうとしてしまうことがあるのです。けれども、主イエスはそのような私たちに対しても誠実を尽くし、最後まで愛し抜いてくださるのであります。今、教会から離れているあの人、この人の顔が思い浮かびますし、またそれだけではありません。この自分自身が主に勝手な理想を抱いて、勝手にそれに失望するものでありながら、しかしなお主に愛し抜かれている当の本人である。そういうことを思い巡らします。このような私たち人間に対する主イエスの消えない誠実を思うと、なんだか私たちはここで絶句してしまいそうになります。その言葉から溢れ出している主イエスの心の前に、ただひたすら何十分でも何時間でも、いや何日でも、その言葉に心を打たれ思い巡らすほかないと、そういうふうに思わされます。その裏切り者への主の愛の深さは、4節のイエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられと、この言葉において頂点を極めていると私には感じられます。私はもうここで説教団から降りてしまい、皆さんがこの言葉をどうお聞きになっているか、どう受け止めておられるか、一人一人に語っていただきたい思いに駆られます。いえ、ここから降りて聞いて回らずとも、この主イエスのお心を前に、目に涙をためて言葉を詰まらせてしまうだろう、あの人この人の顔が思い浮かびます。だから礼拝の残りの時間、修養会の時間のすべてを使って、この聖書の言葉、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられた、ここにあふれ出している主イエスのお心を静かに味わい続けたい。そうすればそれはどんなに深い慰めの時間になるだろうかとさえ思わされております。もしも私一人が自分の密室においてしている黙想であるならば、もうこれ以上は先に進まず、今日はずっとここに留まっていて、その御言葉をひたすら味わうことも許されると思います。しかしなお、この礼拝の中では許された時間、与えられた御言葉に耳を傾け続け、私の黙想をお明かししていこうと思います。続く五節六節のお言葉は、先ほどのこれから起こることのすべてを主が知っておられたという四節の言葉をさらに強調するように、主イエスがその無力のゆえに捕らえられたのではない、十字架に至ったのではないということをはっきり教えてくれています。剣を帯びた人間たちによって捕らえられるこの時にこそ、実は主イエスの神性ですね、主イエスの神であられることが余すところなく現れていたことをヨハネは証ししていると思います。すなわちご自分を探す者たちに向かって、私である、私である、そうお答えになった主のお言葉、これは神の権限の言葉です。神の自己紹介の言葉として聞かれるべき言葉であります。出エジプト記第3章14節において、燃える芝の中から預言者モーセに呼びかけた主なる神様の自己紹介の言葉と一致するお言葉であります。 芝の中から主はモーセにご自分をお表しになりました。私はある、私はあるというものだ。ギリシャ語ではエゴ・エイミーという言葉です。英語では I am、 私はある、私である。これがモーセに語られた神様の自己紹介の言葉と同じ種類の神の権限の言葉であるというのは、この主イエスの言葉を聞いた後の人々の反応からも分かることです。彼らはこの主イエスの言葉を聞くと後ずさりして地に倒れてしまったと、そういうふうに記しております。剣を帯びた者たちが何も手に持たない主イエスの言葉の重さに耐えかねて後ずさりし倒れてしまったのであります。主イエスは無力のうちに逮捕されたのではないんです。その道からがあふれ出し、そのお言葉の重さに人間が耐えきれず倒れてしまう、その神の力の権限のうちにご自分の決断、ご自分の御心としてこの者たちに逮捕されることをよしとしてくださったのであります。まさに第17章の主イエスと御父の祈りの言葉の通りに、これは神がその道からの輝きを輝かせる栄光の時なのだと思わされます。父の御心に従って主イエスが最後まで愛し抜かれた人間が滅びないように、一人も失われないように、御父と御子が最大の力を発揮されるその特別な時なんだと、ヨハネによる福音書のこの逮捕の記述っていうのはそういうことを私たちに印象づけていると思います。主イエスと御父はこの前に対話しておられました。いや、その時もきっと祈られ続けていたに違いない。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることですと、主イエスの心にあったのはその祈りであります。8節後半から9節をご覧ください。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われた言葉が実現するためであった、そうあります。ここまで読み進めてまいりまして、少しずつ思い巡らしていく中で、私は誠に今日の聖書箇所というのは今日のために私たちに与えられた生ける神様の御言葉であることを深く確信し恐れを覚えるものであります。今日の午後から私たちが学ぼうとしている聖書黙想というのは、実に御言葉によって私たちにもここで起きたことと同じことが起きると、そういうことでしかないのであります。聖書の言葉が生ける神の言葉、生ける主イエスの言葉として立ち上がってくるとき、私たちもまたその力ある言葉によって打ち倒されるのであります。私たちは自らそれを望んで、それを求めて聖書の言葉に耳を傾けます。それゆえ私たちは打ち開かれて私たちに届く主の生ける言葉の前に無理やり打ち倒されるのではなくて喜んでひれ伏すものであります。しかし聖書黙想において私たちに起こる出来事というのは、今日の箇所で剣を帯びた者たちの身に起きたことと本質的には同じことであると私はそう信じております。主がその御言葉を語られるとき、そしてその御言葉が生ける主の言葉として私たちに開かれるとき、私たちはその主の御言葉の重みのゆえに打ち倒されるのであります。見舞いにひれ伏すのであります。 私たちの聖書黙想の大前提、我々人間が聖書を読むとき何が起こるのかというその大前提、決して忘れることのできない所要の事実がここにあります。聖書の言葉が生ける神の言葉となって我々に届くのは、私たちの試行錯誤や方法論によるものではなく、神ご自身がその栄光をあらわにされることによるのであります。神ご自身がその御言葉を打ち開き我々に届ける、そのことが起きるとき我々は聖書を読むことができたと言えるのです。このような重い主の御言葉に出会うことは、主の御前に新しくひれ伏すことを願い、何度も私たちを悔い改めさせてくださる御言葉に喜んで向かおうとする私たち主の弟子たちだけのためではなく、剣を帯びて主に向かう者にとっても、思いがけず突然主の御言葉に出会い打ち倒される経験として実を結ぶと、そういう力ある神の言葉であるということ、それと同時にひれ伏すのではなくて打ち倒されることもまた実は幸せなことであるのだということ、そのことを私たちは例えば使徒言行録のダマスコ途上のパウロの姿を思い起こしてみれば十分であると思います。私たちを打ち砕く主の御言葉は、どんなに私たちを打ちのめし打ち砕くものであったとしても、それは生かすための言葉なのであります。十節十一節の言葉をゆっくり黙想していく時間はもう残されておりません。しかし十一節の最後に語られる主イエスのお言葉を最後に味わっておきたいと思います。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。教官福音書が記録するゲッセマネの園で捧げる主イエスの祈りに耳を傾けるならば、この杯は主イエスが血のような汗を滴らせながら、できるならば取り去ってくださいと、そう父に祈った苦い苦い杯であります。でこのような教官福音書のできるならば取り去ってくださいというそういう記述は、主イエスが引き受けなければならなかった十字架がどんなに重いものであるか、そしてその十字架の重さっていうのは結局のところ私たち自身の罪の重さであり、私たちが救われるために神が払わなければならなかった犠牲がどんなに大きなものであったかと、そのことを教えてくださる主イエスの苦しい祈りのうちの言葉であると思います。けれどもまたヨハネによる福音書におけるその園での逮捕の一連の出来事と主の御言葉は、その苦い苦い杯が同時に主イエスにとっては栄光の杯であり、また彼自身が選び取ってくださった喜びの杯であったと、そういうふうに受け取ることもまた許されているのではないかと私は思い巡らしています。主イエスがこの苦い杯をお受けになるのは17章13節で、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるため、そうお語りになったその言葉の実現であるためだと私は思います。十字架という苦い苦い杯、しかしそれは主のものである人間が一人も失われることなく御父と御子との交わりの奥深くに迎え入れられ、御父と御子のうちに生き交う喜びに預からせていただくためのものであり、また神ご自身が私たちがその交わりの中に招き入れられることをご自分の喜びとしていてくださっている、そのためにこそ主ご自身が 自ら選び取り飲んでくださった、その杯であると、そのように私は思います。今から祝います聖餐のパン、そして杯は、まさに主自らがその苦い杯を飲み干されることによって、御父と御子が私たちの前に整えてくださった命の交わりの食卓であります。このパンと杯に預かるとき、主ご自身が私たちに近づかれ私たちに触れてくださるのであります。この食卓は主のものである、すべてのものに開かれた食卓であります。自分はふさわしくないと身を引く必要はありません。ふさわしくないものを主は身をかがめて洗ってくださったのであります。洗礼の水によって 主御自ら洗っていただくならば、誰でもどんなものであってもこの食卓に着くことが許されているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、ここに集められた者たちと共に十字架に至ろうとする主イエスの歩みを再び思い起こし、聞くことが許されたことを心より感謝いたします。まことに主はその神の御力をもって十字架へと歩みを進めていてくださることを深く深く思い巡らすことが許されました。幸いを心より感謝いたします。まことにふさわしくないものでありながら、ただひたすら主の憐れみのゆえに、愛のゆえに、私たちを喜んでくださるその不思議な喜びのゆえに生かされている私たちであることを知り感謝いたします。どうぞそのようにあなたに喜ばれ、あなたに愛されている自分たちであることを今ここで取り戻すことができますように、そして取り戻し強められた私どもは、まだその自分を取り戻すことができていない者たちに、この主の愛の言葉を語り伝えることができますように、どうぞ私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ただいまより聖餐を祝います。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むときです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって私たちを罪からあがなってくださいました。 そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会にであっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終えていない方、売産停止の会議を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会は全ての人々が悔い改め共に聖餐に預かることができるように祈っております。聖餐とは不思議な食卓であります。その食卓に預かることの許されるふさわしさというものは、ただ一点、悔い改める、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であることをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事のとなった神様の憐れみなしには生きることができない、自分の無力を告白することだからです。あの洗礼の時から始めましたその告白を、この聖餐の旅ごとに私たち教会は新たなものといたします。私たち教会の願いは、すべての方が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされることを証しする告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師までお申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって、真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉、主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さ、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。拝参の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。 続いて杯に始まります。この杯はあなた方のために流される、主イエスキリストによる、キリストの血による新しい契約です。アーメン。生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉によって私たちに近づき触れてください。またこの生産の食卓によって私たちに近づき触れてください。御子イエスキリストの命を心より感謝いたします。誠にあなたに結びつけられ、あなたと一つとされ、あなたとされた、ものとされた私たちが、あなたのご用意くださったこの食卓によってもう一度新しくあなたの命をいただき、元気づけられ、あなたの御子の体としてこの地に歩み出そうとしております。どうぞ神様、今いただきましたその力に支えられまして、私たちに与えてくださった福音を述べ伝え、教会を形作っていく使命を喜んで果たすことができますように、私たち一人一人を使わせてください。またこの場にいながら、この食卓に 連なることができていない者たちがございますが、けれども神様、その一人一人すでに言葉によってあなたが近づきくれてください。その手を握ってください。またその手を握り返すのを今か今かと待ち焦がれていることを信じ感謝いたします。そのあなたの思いにお一人お一人が一日も早く気づくことができますように、どうぞ神様、お一人お一人の日々を守り支えてください。共にいてくださることにその目を開いてくださいますように感謝し、主イエスキリストの名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。改めて皆様にご起立をお願いいたします。賛美歌478番を持って主を賛美いたします。賛美歌の478番です。
ください。献金と献身の祈りを捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。
恵み深い天の父なる神様、一人もさえ惜しみなく与えてくださったあなたの恵みに応えて、私たちも自分の体をあなたに喜ばれる聖なる献身として捧げます。この献金とともにあなたの御業のために用いてください。今世界を巻き込む大きな戦争が次々起こっています。絶望の淵に追い込まれている人たちに確かな希望を与えてください。平和を求める世界中の人々の声に耳を傾けてください。自分のこと、自分の国のことを優先し、隣国のことを二の次にする罪を許してください。自分を愛するように隣人を愛しなさいとの教えが全ての人の心に刻まれますようにと導いてください。平和の主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。死者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記しております。祈りをいたします。全知全能の父なる神様、その御力をもって私たち貧しき罪人を滅ぼすためではなく、この私たちが一人も滅びないようにと、その御力を私たちの深い罪の谷間にて私たちを救い出すためにこそ振るってくださった力の主よ、あなた様に買い戻され王の血筋を引く祭司の民となった私たちは祈ります。天地万物はあなた様の御言葉によって作られた御言葉をそのうちに秘めた世界であります。また私たち人間はあなた様の似姿としてその言葉によって作られた存在です。一人の例外もなく御言葉によって似姿として作られた者たちであります。主よ、あなた様は作られたものをご覧になった際、その一つ一つに目を留められ極めてよかったと満足してくださいました。祝福してくださいました。私たち人間の罪により、しかしこの私たちとこの世界はあなた様の命より切り離され滅びへと向かうものとなってしまいましたが、御子の十字架のゆえに私たちとこの世界の命そのものである御言葉に 御子の命に再び結びつくことが許されました。どうぞ今滅びの力に逆らい、恐るべきあなた様の御力によって命に仕える私たちとしてください。我を忘れ命を奪い合うことによってしか自分の命を守ることができないと思い込まされている悪魔の嘘から、ロシア、ウクライナ、パレスチナ、また世界中にいるあなた様の似姿たちを解放してください。そのために彼の地の教会を用い、命の御言葉を語り続けるものとしてください。離れた地にある私たちもまた無責任な評論に生きることなく、ロシア、ウクライナ、パレスチナ、また世界中にいるあなた様の似姿たちの嘆きを我が嘆きとし、互いのために祈れる者たちに、祈れぬ者たちに代わって祈る者としてください。そのために今一人のパレスチナ人クリスチャンの祈りの歌に私たちの祈りの声を合わせます。今は嗚咽と嘆きの時でも、望みが絶たれたわけではない。我らの涙は獣性から人間性へ渡るための架け橋、我らの涙は異なる現実を透視するための塩辛いもの、我らの涙は心ない国々と干からびた精神に立ち向かう、我らの涙は敵意の本流をとどめる石、悲しむ男たちのため我らと共に泣け、友である印として、貧しき子らのため我らと共に泣け、正気を取り戻すため、悲嘆に暮れる母たちのため拒絶せよ暴力と愚行を、敵を愛せよ彼らと共に泣け、それが神の教え、呪う者を祝福せよ、それが本物の霊性への道、哀れみと同情の涙を流せ、それが誠の経験、涙をもって祈れ、公正が行き渡るために、イエスに従う者たちよ、泣くことこそ今我らがなすべきことけれども、ただ友のためだけに泣くな、敵のためにも泣け。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天に生かします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。唱詠24番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。唱詠24番。祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように、アーメン。